Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 隅田隆平のハマグリ御門の編、令和3年9月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。隅田隆平のハマグリ御門の編。ハマグリスナーの皆さん、お元気ですか？私が弁護士で俳優の隅田隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
というわけで、長谷淳と、今日は二人でお送りしようかなと思うんですけれども、はい、元気に行きましょうね。
そうです。
はい。はい、アモーレマッタリーノで、長谷川くんと、はい、アモーレマッタリーノっていうのは、まあ、34放送のね、はい、この番組を取り上げてくださった。
くださった。
はい。先週話してましたけれども、はい、その中で、はい、長谷川くんと、はい、大谷くんが出てくださった回に関して、はい、ちょっと元気なかったと。
はい。
はいはい。
その一言でバッサリと。いう感じでしたよ。
言われてましたかね。
はい。
はい。バンさんに。
ええ。
はい。はい。だから今日は元気よくね、行こうかなと思うんですけれども。
はい。
なんか、肘、怪我してるやん、めっちゃ。
これ。
元気よく言うてんのに。
うちの、ペット、犬に、こう、ちょっと引っかかれまして、ちょっと、ご機嫌が悪かったのか。
え？
はい。
なんか野球選手が、ね、肘手術したみたいな、なんていうの、トミー・ジョン手術みたいな形で、
偉い。偉いなんですかね、うん。ちょっとサワンを。
サワンを、メス入れたみたいな。
メス入れたみたいな。
選手生命かけて。
はいはい、そんなでも、深い、あれじゃなかったんですけど。
でも、長い傷だったんですね。
結構
浅く長い傷で、ちょっと、あれってなるぐらいの。はい、
ちょっとあれって、
はい。犬飼ってるんや。
はい、はい。飼ってますよ。
言わへんな、そういうの。
コペルっていうね、名前。
コペル？
コペルニクスから来てるんですよ。
あ、コペルくん。
バックトゥーザフューチャーで飼われて
た。バックトゥーザフューチャーってそういう名前だったっけ？
なんか犬を飼ってて、それが確かコペルニクスで。
うん、で、犬の種類は？
全然違うんですけど、柴犬なんですけどね。
柴犬で。はいはい、まあ、柴犬が一番弱い犬は。はい、僕も子供で飼ってたんで。
はい。
そんな場面ある？犬にそこまで飼い犬に噛まれる。
なんか、ね、何やったか忘れたけど、ちょっと前に。はいはい。
なんかその、僕が飼ってた太郎っていうね、うん、
はいはい、
20年ぐらい飼ってたかな、はい、犬はほんまに小屋に手を入れると、まあ自分のテリトリー意識が強いから、よく噛みつかれたんですけど、
はいはいはいはい、
でも、かなり肘の奥までそこまで小屋に手入れへんね。
何してる時やったか忘れたけど、うん、ちょっと、うんうん。向こうが寝転んでる時かな。
寝転んでる時で、長谷淳はどういう状態だったんですか？
捕まえ、ちょっと散歩行こうと思って。捕まえようとしたんかな。
そしたらそんなに噛まれたんですか、
はいはい、あーって、ちょっと鋭利な形でね。
鋭利な刃物でね、はい、なんかされたみたいな感じになっておりますけれども、先週はね、花房観音さんにご出演いただきまして、
はい、
はい。果ての海という本、ね、新潮社から発売したところだったんで、はい、出てもらったんですけれども、はい、で、そのね、今週、私が月一で担当している労働新聞という、まあ、企業の労務担当者が読まはるんですかね、はい。その新聞の書評の担当の週なんですよ。
うん、ほうほうほう、
うん。で、締め切りの週なんですけど、はいはい、で、まあ先週ね、花房さんの本読んで、
はい、
うん。だから花房さんの本で書こうかなと思ったんですけど、
はい、
で、途中まで書いてたんですけど、労働新聞というのが、はあ、さっき言った通り、その、うん、企業の労務担当者とか、う
ん、
そういう人がまあ読むね、
なるほど、
新聞なわけで、
うんうん、
性描写が NG なんですよ。
ええー、あ、そうなんですね。
うん。
なんでなん
いや、なんでというか、
なんでなん
そんなトースポとか大スポの、
まあまあ、
男性のコーナーじゃないやから、そのコーナーを僕が担当してるわけだから。
もともとそういう目的で、もともとそうそうそう。読まれてないですもんね。
読まれてないから、うん、以前も何か、公有録を連載してた時に、引っかかったんですよ。
そのそうなんですね、
労働新聞ルールで。
あ、じゃあ、ちょっと一息みたいなコーナーいらないと。そういう文章はいらんと。
いや、でも、箸休めのコーナーであることは間違いないんですけど、うん、うん。
はいはい。
うん。とはいえ、
とはいえ、
うん。
限度があるぞと。
性描写はね、前も注意されたんですよね。
うんうん、うん、うん。
で、だからもう、一切そういうのは書かずに、僕だからもう、2年近く書いてると思うんですけど、
うんうんうん、
すごいでしょ？
お
う。私が性描写抜きで
、
ね、
うんうん、
もうほんまに、あれですよ、その1976年6月26日に、
はい、
アントニオ猪木がモハメド・アリと異種格闘技戦をした時に、はい、ルールでがんじがらめになった猪木は寝転がって、アリの足を蹴るしかなかった、みたいなね。そのぐらいがんじがらめになりながら僕はずっと書き続けてるて、はい。
なるほど、
これもね、アモーレ・マッタリーノで怒られるパターンです。 プロレスの話すなと。
もう引っ張っていってると。
はいはい。でも今日ね、長谷川くんなんで、プロレスの話は少なめでお送りしようかと思うんですけれども、うん、だから、あ、そやなとか思って、この果ての海っていうのは、うん、まあその、別に、必ずしもね、うん、うん、性描写に、
はい。
言及する必要はないんですけれども、
そうですね。その、言及せずにこう。
ただその登場人物の、うんうん、お人間を描写するときに、どうしても誰と誰が、うん、まあ、そういう、情交関係。だから、そういうの言われるとね、抑えた表現やったら何なのかなとかね、情交関係っていうのも変
です。それもダメなんですか？それはいけるんですよね。
うん、でもね、うん、そこの、なんかその、うん、このね、果ての海で主人公が、はい、うん、まあ、殺人の容疑者となって、あわら温泉福井県逃亡して、はい、そこの温泉で、うん、まあ仲居さんをされるんですけれども、うん、でそこのまあ旅館の支配人が、
はい、
うん、ちょっと
なんか嫌、うん、なっておっしゃって
ますね。そうそうそうそう、いや、まあ、うん、自分では良かれと思って、うん、そういう困った人の世話をしているというような意識があるんだけれども、うん、
はい、
まあね、その女性の好きを見つけて男女関係を持とうとしたり、
あ、なんかドラマになりそうな感じ
で、
ね、
そうそうそうそう、そういうことを、そういうことばっかりしはるんですよ、うんうん、でそういうことをしつつ、うん、ちょっと政治のことをね、うんうん、なんか愚痴ってみたりとか、なんかそういう人やったりするんですけど、だからその中で、まあ他のね、このさ、主人公が信用を置いてる鈴木という人物が、
は
い、いるんですけれども、まあ、はい、それも肉体関係あることを、うん、まあ、前提とする話なんですよね。
うん。
うん、だから、なかなかそこがね。
いけるんちゃうの？ダメ。
いけるかな？
ダメですか？そこを書いたらダメなんですか？
うん、まあ、そうやね。だからそこが難しくて、うん、だから、まあまあ書けんこともないかなと、その、うん、まあ、この話っていうのは、主人公が、逃亡するときに整形手術をして逃亡して、
あ、はいはい、
で、ね、その、うん、まあ、新たな、なんていうのかな、今自分が気づいてなかった部分の、うん、自分のね、他の顔を開花させる。だからそれは必ずしも整形手術したからじゃない、なくて、もともと自分のあった要素のようなものが開花するっていうようなことがあったりして。うんうん、で、まあ、その、さっき言った、はい、ね、旅館の支配人にしても、まあ、二面性のある、
うん、
いい親切なおっちゃんに見せかけといて、はい、腰淡々と、はい、まあそういうスケベーなことで考えてたりとか、
あ、なるほど、
うん、だからそういう二面性のある、うん、人間のね、二面性のについて描いた話っていう意味では、
うん、
うん、書けんこともないかなと思うんですけど、
はいはい、
なんかそのね、性的な部分に触れんことには魅力を書ききれんのかなというような思いも。
うんうんうん、
ございまして。
だから、情交関係ぐらいだったらいいんじゃないですか。それもダメなんですか？
情交関係、うん、っていう言い方やったらいいんでしょうな。
いいんでしょうな。
うん。なんで、うん、ただ、まあ、この女性が、まあ、行った先の、まあ、そこのね、あわら温泉のストリップ劇場の、
うん、
まあ、レイラという、踊り子と心を会話す部分があるんですけど、はい、そのね、ストリップ劇場に NG が出る可能性があ
る
んです。
あ、うん、至る所にこうNG ワードが、
うん、
うん、
前一回ね、その公有録で岡口喜一裁判官のことを書いた時に、
はい
は
い
はい、岡口さんが、うん、その SNS で、うん、まあ、上裸で、
うん、
なんか紐かな、
うん、
で体をまあ束縛された状態で写真撮って、みたいな話を書いたときに、ちょうどそれがね、なんかどうも、その岡口さんが、ある、ネットの、週刊文春のオンラインかな、で、インタビュー受けてる記事によると、まあそういう SM 上の人が、まあそう仕事終わって、まあ来てたお店で一緒になって、そういう話からいろいろね、店の人同士で、お客さんも含めて、なんかそういうことをした。と、うん、いうようなことを言ってあって、うん、なんかそのことをね、
はい、
うん、引用するか描写したら、うん、それは NG 出たんですよ、過去に。
まあ、わざわざそれ書かんでも
ええ
や
な。
まあ、
書かえでええがなっていう話なんで、だから、うん、そういう意味でストリップのあれも厳しいかなとかっていうのがあって、なかなかね、
うん、
でも改めてね、また読んでたら、うん、
はい、
その、まあ、二面性っていうね、人間の、うん、だからそれが、
はい、
その人間の、
うん、
なんていうのかな、嫌な部分であるとともに、
はい。
うん。そんで、また、船舶でもあるんだけれども、
うん。
なんかそこが、で、な、あの、人間の、
うん。
なんていうのかな、まあ、この、重層構造というかね、
うんうんうん。
うん、みたいなところもあるのかなと思うんですけど、うんうん、そういう意味で、あの、私もね、
はい、
長谷川くんも、そこが多分あんまりないじゃないですか。その、
ああ
うん、僕は
どういう、
だから知らん顔っていうのがね。
ああ、知らん顔。うん、どうなんでしょうね、それ。
その、多分ないんちゃう、
うんう
ん、あんまり。
まあ、そうかな。まあ、どうやろ
う。だからその、あ、でもそっか、うん、僕、長谷川くんが犬飼うてること知らんかったもんね。
そうね。そこも一つの、裏の顔でしょ。
でもそのぐらいやんか。
引っかかれてるとは思ってなかったでしょ。
そのぐらいやね。
うんうん。
犬飼うてるんや、ぐらいの、
うんうん。言ってなかったですかね。
犬飼うてること、
まあはいはい。飼ってますよ、って言って。
うん、でも今まで付き合い長いから、うん。
まあ、だいぶ3年ぐらい買ってますけどね。
3年やろ、
うん、
言うチャンス何本もあったで、
うん。
だからその辺にまだちょっとね、二面性を感じるとこあるんですよ。
最近猫もいるんですよ。
どんどん出てくるな。猫も凍ってるんや。
はい。猫も多少引っかかりましたよ。
猫にも。
はいはい。こっち。
あ、ほんまや、今度は、さっきは左肘を出したけど、今度は、右腕を。
変だね。
もう生傷だらけじゃないですか。うんうん、生傷男ですよ。
でも、まあ、はい、あの、バンドエイド、バンドエイドって言っていいんですか？あ、ダメなんか。
なんでええやん。
商品名、商品名。
いや、商品、いや、別に商品名言うとあかんのは、NHK だけですよね。
あ、そっかそっか。
うん
まあ、絆創膏ね、貼っておけば、バンドエイド貼っておけばいいわけですから
。うんうんうん。まあ、まあでバンドエイドでは、ちょっと、覆い隠せないぐらいの、ね。
何しはったんやろ、みたいな、ね。
で、ちょっと。
そんなこともありますけど。
ほんまにペットか
いやいや、
それ。
いやいやいや。
それほんまに、僕は労働新聞で描写できひんようなことしてるんちゃう
の。そうかそうか、そういうおっちゃん
も。そういうね。
そういうこともあるかもしれないですよね。
うんうん、
表面的にはそう説明してたけど、
うん、
裏ではみたいな。
だから
そこが、
うん。ああ、でもね、長谷川くんあるかもしれん、それ。今見て思った。
何
ちょっと、なんか不合理やと思うわ。犬、だって、犬の話したことないもん。
でもこんなにやられます他の理由で。
いやー、なんか、やってもらったんちゃうそれ。
何をやってそんなでもやってもらうんやったらこんな見えるようにしないでしょ。
だから、それもカモフラージュやんか。僕に。
あ、なるほど。
うん。まさかそういうふうに、このね、まくり上げててさ、袖を見せるとは思えへんように見せかけてという。
ああ、あえてもう。
あえて。
露悪化しておく。
露悪化しておいて。だから、その辺が、うん、また、この果ての海を見直してね。
はいはいはい。
うん。そんなんないでしょ、僕。
まあね、結構もう全部オープンにされるタイプだからね。
多分あんまりないと思うね。うん、その。
自分を語るタイプですよね、どっちかというとね、もう。
ちょっと恥ずかしいすごい、承認欲求強いみたいで。
ええー、そういう感じでもない
けど、ね。うん、まあまあね、この、ね、こういう仕事してたら、ねえねえラジオで話すんだったら自分のこと話さざるを得ないんで。
うんうん
うんうん。で、そこにその、なんか二面性ないのが、で、かつ、その花房さんが私をモデルに書いた、紅色入道の中に出てくる、文字だけ違う隅田竜兵という登場人物も、まるで二面性のないね。うん、
ああ。
そういうキャラクター
だった。として描かれてるんですか。
うん。だからそれっていうのは多分、花房さんにそう見られてんのかなと思うとね。うん、
そうなんですかね。まあ偶然なのか、それとももうそう読み、そういうふうに。見られてるってこと
そのね、だから、うん、対立候補の鏡原というニュースキャスターが出てくるんですけども、
はいはい、
その人が京都浄化構想っていうのを唱えて、京都クリーンにしましょうって、
はいはい、
でそういう風俗とか、うん、まあそういうのなくしましょうみたいなことを公約で出てくるんですよ。うん
はい、
で、それに対して、その、うん、なんか浄化するっていうのは、
はい、
うん、それは、決していいことではないみたいな、
うんうん
うん、いろいろあって、ね、うん、臭いものも、いろんなものもあって、
あ
うん、それが一つの町なんやと。
はいはいはい。
うんうん、みたいな。
清濁合わせの
も
の。
そう、清濁合わせのもの、うん、合わせのものが京都の魅力や、みたいなことを言うんですけど、うんはいはい、そこのまた、その裏はもうないんですよ。うん、それを言うだけでね。
その通り見た通り。
その通りで。ほんで、裏のある、宗権という階層、
うんうん
うん、巨根の坊さんが出てくるんですけども、そいつにいいように利用されるという感じではあるんですよね。うん、うん。
なるほどね。
だからちょっとね、うん、ああ、そう考えると、なんかその、船舶な、うん、男やな、と。
まあでもいいんじゃないですか、その方がね。
船舶な男は良くないでしょ。
船舶っていうか、まあその。
船舶な男がやってるラジオは良くないでしょ。
そうです。裏がある方が。
裏があるぐらいのね、方が、うん。
深読みされる方が、ね、
深読み、ほんまこういうこと言いたいんじゃなかろうかっていう。
でもめんどくさないですか、そのラジオ。
いや、もうでもね、ちょっと、うん、今日も、90分、この時間のうちに、
はい、
その書評のね、私今日担当、今週担当の週なんで、
はい、
何書くか、ちょっと話しながら決めていこうと。もうちょっとね、締め切りが近づいてるんですよ。あさってまでに書かなダメで。で、かつその花房さんの、鳥辺の真珠っていう単行本が今度文庫化されるんですけど、
はい、
うん、それの解説も頼まれてるんですよ。
まあそっちはね、全然縛りないですもんね。
う
ん、
そうそうそう、そこは縛りないから、
うん、
何でも書けるんですけど、はいはいはい、だからそういうのとかね、ちょっと締め切りが、うん、で、うん、ずっと、懸案事項だった、
はい、
ラジオと憲法、
うんうん、
はい、
もうずっとね、ペンディングになってますよ。
ペンディングになってた残債ブックスから発売されるとされていまして、
はいはいは
い、でいろいろね、各サイトではもうね、うん、予約できるんですかね。
ああ、なんかね、
はいはい、
先行予約みたいな。
先行予約、うん、2月発売、今年のね、はいはいはい、うん、2月みたいに書いてたはずなんですけど、うん、まだ全然書けてないんですけど、うん、それに関してはまたね、
全然書けてないですね。
全然書けてないです。うん。それに関しても、山菜ブックスのちょっと梅田さんから、はい、
そろそろ。
いや、もうね、今週もう京都行くと。
ああ。
ちょっと打ち合わせしましょうという話になって。
なんか、缶詰にされるんじゃないですか。
ね、もうそうね。
要ね、編集者の方がこう来て、ね、
うん、
言われますよね。
伊豆とか湯河原でね。今もそういう時代じゃないのかな、
缶詰だって。そうなんで
しょうね。うん。うん、昔の文豪みたいに。
そうそうそう。
いや、ほんまでもね、ちょっと尻に火がついた状況ですんで。
うんうん、
はい。頑張っていこうかな。まずはね、この目先の書評を。
書評、うん。難しいですね、でも。
まあまあまあまあまあね。いろいろね、今日、いろいろ本を引用しながら喋ったりしようと思いますんで。
はい。
はい、その間に。
はい。
書評何書くかも。ちょっと時間を合理的にね。
喋りながら考え。
喋りながら考えようかなと思ってるんですけれども。生活笑えない百科。四角い二角が丸く収めますせならぬ丸い隅田が四角く未解決、
はい、
生活笑えない百科、うん、今週はね、ハマグリ御門の中でもこのね、
はい、
何弁護士軍団でしたっけ、
カミソリ負け。負けもう忘れるぐらいの。
カミソリ負け弁護士軍団の、
はい、
田崎スシローと言われている、
はい、
はい、長谷川くんが。
田崎スシロー。
今日はね、政局を語っていただこうかなと思うんですけれども。
はい、
はい、
はい。
ね、菅さんが総裁選出ないということで、
うんうん、
ね、
うん、
どう思われますか？
いや、もうね、元気なかったですよね。
元気ないな、はい、
うん。
なかったな、
うん。
うん。パンケーキ、もう食べてへんかったよな。
あ、パンケーキ。
パンケーキ好きやね。
あ、そうなんですか。
え、ねえ。
あ、そう。
もう最初だから、あれは。
ごめんなさい、それ知らなかった。
パンケーキを知らなかったの。もう。
もうその時点で、基本情報知らない。
パンケーキ好きやっていうので最初ね。うん、だからあれも、おそらく、広告代理店とかが、ついた、そういう、なんていうんですかね、その人物を、どういう風にアピールするかっていう戦略やったんかなと思うんですけど。
うん。今流行ってますよって。
そうそう。ただ、
まあ、ちょっとまあね。
あの年齢的にね、
うん。
うん。パンケーキってあんまり食べれるもんじゃないんですよ。
まあ、あと、ブームもちょっとね。
まあまあまあ、もうちょっと前やったからね。
はい。
多分、無理して食うてはったんちゃうんかな思うんですよ、パンケーキを。
まあそんなね、何枚もうまいけどね。う
ん、食べれへん食べれへん。僕はもう、
食えそうで。
ね、二人とも40代ですけど、うんうん、パンケーキそんな食べれへんでしょ、もう。
まあ、2枚ぐらいですかね。
はい、うん、そうそうそうそう。はい、だから、そんな食べれたもんじゃないから、
うん
うん
うん。うん。で、2枚目にあんまりこう、シロップ回らんかったりするしね、あれ。
ああ、そうそうそう。
重ねてあると
、ね。重ねてるとね。
はいはい、
パンケーキには詳しいんや。
そんな
菅さんのパンケーキは知らなくても。
知らんかったけど、はいはい。
まあね、総裁選で、うん、まあ、底辺っていうことで、
うん、
政局ですか。
はい。
あれ、あの、田崎史郎さんをはじめとして、
はい、
みんななんか、嬉しそうに言う人いるな。
危機としてね。
危機としてな。うん、
さあ来たぞと。
さあ来たぞと言うてる人いますけど、うんうんうん、あ、もうあの、橋本さんあたりもね、
ほうほう、
まあネットニュースで見ただけなんですけれども、うん、テレビで、なんかそういうね、今こう、いろんな自民党内での政局ですよ。
は
い、
うん、
で、その政権、まあ権力争いですかっていうのを表して、うんうん、まあ、これが民主主義なんですよ、みたいな、うん、ことを言ってたと。あの人すぐそういうの言うじゃないですか。うん、政治とは権力闘争だ、みたいな。
なるほどね。
その数の世界だ、みたいなことをね、うんうんうん、言うんですけど、うん、そうかって思わないですか。
まあ、というか、まあ、その通りはその通りですけど。
まあ、うんうん、あの、現実問題そうかもしれんけど、うんうんうん、まあ、てか民主主義っていうのは、やっぱり、その民意が反映してないと、
まあね、
ダメじゃないですか。うんうん、その、あの、自民党内の、まあ、権力争い、うん、そういう総裁選の政局を、そう望んでるっていうのは、
う
ん、
ああ、そういうことね。
うん、
まあ、奪い合えばいいっていうもんじゃないですもんね。
だから
乱立すればいいっていうもんじゃないですもんね。
やし、うん、そのことを、あの、権力争いをやってること自体を、
うんうん、
そのね、喜んでるの、うん、なんなの、あの、テレビ局とか、喜ぶでしょ。
ああ
、うん。なんで喜ぶん、
なんでですかね。やっぱこう、なんか誰が勝つのかみたいなところにこう、行っちゃうんやろね。
で、その、気持ちが。なんか、うん、ね、人間って、まあ、下世話なもんですから、うん、そういうの好きなの分かるんですよ。そういう権力争いとか。そうそうそう、うん、で、僕はね、この、これはどこかな？西日本新聞かな？
はい。
西日本新聞の記事で、
うん、
例えば、その、うん、この菅さんが、総裁選出ないと退陣表明した前夜のことが書いてあるんですけど、あれは3日だったかな？総裁選出えへんっていう話をしたのは。
先週か。
そうそう、金曜日でしたよね、確か。はい、で、2日の夜に、
うん、
まあ、麻生さんとこ。
ああ、
ね、副総理じゃないですか。
はい、はい。
とこに行って、うん、で、同じ神奈川県選出で信頼する麻生派の河野太郎行政改革担当相を要職に起用できないか。
うん、
と、まあ、接触したそうなんですよ。
はい、
だが、麻生氏は声を荒げた。
うん、
お前と一緒に河野の将来まで沈めるわけにはいかねえだろってその、この西日本新聞の記者が
、
誰にどう取材してこの、ね、
うん、
言い回しまでね、再現したのか。言いましょうね。
ちょっと劇画タッチな、
ね、うん、お前と一緒に、お前に近い感じなんでしょうね。ベランメイク
上で。ちょっとベラン
メイ、うん、ね、うん。お前と一緒に河野の将来まで沈めるわけにはいかねえだろうと。
あ、
うんうん、どこにどう取材して、こう記事化されてわからないんですけど。
誰かが中間に入ってる人がそういう表現をこう、口真似したんですかね。
口真似したのかな、
こう言ってたよって。うん、
これ本人が言わんでしょ
本人が再現するわけでもない、
ね。いやし、その、菅さんが言うこともないでしょ、こんな言われた。
こう言われましたっていう。
いうこともね。うん、まあ言うのかな、その。
言うんですかね。
年上、麻生さんが年上で、議員としてのそのキャリアが長いとしても、うん、
はい、
その、今一国の総理の、
うん、
まあ言ったら上司の立場である人に、こういう言い方ってするもんなんですかね。
どうなんでしょうね、それ。
うん、なんかこういうのが出てると、なんか面白がって、
そうそうそう、
私もまあ下世話な人間ですから、
うんうんう
ん、読んでしまう部分は、どうしてもあるんですけど。
ストーリーとしてね。
ストーリーとしてね。うん、
うん。
う
ん。
なんかそういう、ねえ、仁義なき戦いやとか、うん、なんかほんま、そういうのになぞらえて、
うん、
ねえ。
人間ドラマみたいな。
人間ドラマみたいな。うん、その、好きじゃないですか、そういう、うん、なんだろう、この人間関係の、この、うん、なんだ、密室で、
はい、
こういう屈服させた的な、うん、だからあの、この前、フジテレビの特番で、
はい、
ラフ&ミュージックですかね。
ああ、
そのね、ダウンタウンの松本さんが、うん、キャプテンとか言って、
はい、
で、あの、ナインティナインとかいろいろ出てはりましたけれども、うん、その中で、因縁の爆笑問題が、ね、
うん、
ネタをやって登場して、その後、うん、ダウンタウンの松本人志と絡む場面があって、みたいなんで、
うんうんうん、
ね、いろいろ、ネットニュースとかなってましたけど、
うんうん
うん、ああいうのもなんか昔のそう密室で起こった。
そうですね。
ね。
うん、そういうことを。
あの、それはあの、浅草キッドのお笑い男の星座に詳しいんですけれども、昔、だからダウンタウンが絶頂期ですよ。
うん、
1990年代半ば、
ほう、
初頭かな、
うん、
その時に、 ホットドッグプレスかなんかの連載で、爆笑問題の太田さんが、うん、まあ、あの頃、ダウンタウンをはじめとするあの一派は、よく、その、普段着を、ジャージで、なんか出てたりしたじゃないですか。あったでしょ、なんかそういう。で、だからそれがいつもアディダスのジャージを着てて、そのことを揶揄する、連載で書いたかなんかで呼び出されて、
はい、
うん。その制裁を加えられたみたいな、まあそこの具体的に何があったかっていうのは、まあまたその浅草キッドのお笑い男の星座を読んでいただきたいんですけど、うん、それもまた一つの一節なんですけど、
うん、
なんかそういうの好きじゃないですか。
うん、
そういう、
うん、逸話というかね。
逸話を、まあ、そういう因縁があった人がまた一緒にやるとか言って、
うん
うん、でも、ああいうのどうなんやろうね、なんかもうお互い50過ぎて、
うん
共演するのって、
うんうんうん、
それがまたね、あと10年早かったり、20年早かったりしたら、もっと、うん
うん、もっと、そうね、
うん、
ヒリヒリした
ものが、ヒリヒリした、
あるかもしれないけど、
うん、
もうなんか、本人さんらの中では風化してるようなことかもしれないしね。
もうそれもあるんでしょうな。
うん。
だから僕その、昔、タイタンにいた時に、各週で、そのサンデージャポン出てて、
はい、
で、その、もうだから十何年前ですよ。十、
うん、
何年前やから、その時に僕はいつも、
うん、
好きやったのが、爆笑、サンデージャポン出てる時にね、
うん、
着目してたのは、
は
あ、CM 中に、太田さんが、
うん、
そのね、CM 中、モニターのテレビには、まあ、あれ生放送ですから、
はい、
そう実際に、長いの CM が、まあ、映ってるわけですよ。で、その時に、
うん、
ダウンタウンが出てる CM が、映る時があって、
ね、
それを凝視してる、うん、その太田さんを僕がじーっと見てて、ドキドキドキドキ、うん、どんな顔してはんねん。僕はそのお笑い男の星座を呼んでたから、うん、
でその顔から裏の感情
を。裏の感情を。
見とると。
見とってて、で、うんうん、デーブさんとか喋りかけてくるんですけど、うん、もういいからいいから、うん、今喋りかけんといて、みたいな感じで、ね。
あ、なるほど、
うん。うん。っていうようなことがあったんですよ。うん、高橋ジョージさんがね、喋りかけてきても、ジョージ、ええか、ジョージ、みたいなね。
集中してるのに。
僕は集中してんのに、みたいな、があったんですよ、
うんうんうん。
だからその時の、緊張感からしたら、うん、なんかその、ねえ、うん、緊張感、まあまあ、それはずっとキープはできんわな、人間ってやっぱり、年をごとに丸くなる分もあるでしょうから。
うん、
うんうんまあだから、ああいうの好きなわけですよ。
好き。ね。ね。まあまあまあ。
うん。なんか、で、そういう、この人間関係の、なんていうのかな。だからそういうのって、子供の時から好きな人っていますもんね。
ああ、そうかな。
俺はそのね、中学校が、
はいはい。
中高一貫の、ね、京都洛西中学校、こういうとこ行ってたんですけど、
はいはい、
その時に、中学1年の時ですよ。
はい。
で、1年の時っていうのは、
うん
うちの学校で言うと、うん、まあ、多数派が、正規学園という塾がね、はい、進学校があって。
ありますね。
そこ出身の。
お膝元ですからね。
うんうん、京都です、はいはい。今は僕ちょっとその、小学校の塾の事情なんか全然知らないんだけれども、多かったから、
はいはい、
そう、正規学園が一大派閥を、
ああ。
築いてたわけですよ。
あそんな感じありますよね。
うんうん、
まあ、もうそういう。
のがあって、うんうん、でね、奈良にある田中塾っていうのがあってね。
はいはい。
あったでしょ。
小規模なんです
よ。小規模
比較的、まあ、その、正規学園に比べると。
正規学園はちょっとマンモス校だったんだけれども、はいはい、だから少数制の田中塾っていうのがあって、
あったんですね、
でそこ出身の人らはまあ少数派なんだけれども、はい、その中の一人が、週一の2学期ぐらいかな、言
う
てたんが、中高一貫、これ6年間のマラソンやと。で、今目立ってるやつは、高校入ったら疲れると。高校入ったら。で、しかも、その、まあ、高3の時は受験。で、文化祭とか体育祭とかね、学校の行事は高2が中心になるんですよ。
うん、
高2にピーク持っていかなあかんみたいなことを言うてる中1がおったんですよ。
誰の視点で喋ってるんですか、
ね、いや、誰の視点か分かんない。政局好きやねん。
政局。
政局好きで。
政局なんかな、
うん、それも政局から、小さい政局が世の中にいっぱいあるわけですよ。
ああ、なるほど。
うん、そういう
彼の中でのそういう政局、
ね。彼の中での、その中学高校の6年一貫生のね、うん、学校における政局があって、うん、そ
ういう。まあまだ、野党やけどもと。
そうそうそうそう。
政権ダッシュは高2ぐらいで来ると。
高2で来るように、ちょっと中3ぐらいから、
はいはいはい。
ちょっとずつね、勢いつけていって、みたいなね。うん。
なるほどな。
そういうことを言うてるやついて、ほんまに。
うん、
だからそういうのって好きなんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、昔か僕もね、だからその、うん ね、またプロレスの話になって申し訳ないんだけれども、僕は子供の時は、中曽根、うん、中曽根とか言っても、佐山さん若いから、ね、わからないんじゃない？
そうですか。
中曽根、うん、中曽根康弘さんですね。
そうですよね。
論安関係言うてね。
我々の中では、総理大臣、初めの総理大臣っていう。
最初に認識したのは、中曽根さんですか。
中曽根
さん。僕は鈴木善光で、ね。二個上やから、ちょっと。
そこのズレが。
そうそうそうそう。はい、で、レーガンが来た時に、中曽根さんが歓待した、はい、何やったかな、うん、東京の、どこやったかななんかあるんですよ。ロン安関係でね。だから別荘行って、
はい、庭園みたいなとこですか？
いや、庭園っていうかね、あれ何やったかななんかいうとこあったんですよ。
迎賓館とかじゃなくて。
あ、なんかね、なんちゅうとこやったかな。なんかそこのね、町に何年か前に講演会行った時も、うん、ああ、みたいに思って。
これやと。
これやと思って。でもそこの町もそれを未だにもう全面的に売り出してましたね。それを打ち出していって。なんていうとこやったかな、ちょっと失念しちゃったんですけど。
ほうほう、都内ですか？
あ、日の出山荘や。
ああ、そうそうそう。そうなんです、ね。
日の出町かな。うん、そうそうそうそう。
ああ、都心じゃなくて。
ちょっと郊外の、ね。郊外の離れたとこ。
東京都の中のその町ですね。
そうそう、日の出町。だからそこに、仕事で行った時に、もう未だにロン安のみたいな感じで打ち出してましたよ。僕はそういう世代じゃないですか。そので、中曽根さんの後に、竹下、うん、はい、安倍晋太郎、はいはい、宮沢喜一のこのニューリーダー、
はいはい、
っていうね。三人が、あったでしょ、はいはいはい、次は誰を。
中曽根さん長かったからね。
誰を主犯指名するんや、みたいな、あったじゃないですか、うんうんうん。で、僕は小学校の時ですよ。1987年ぐらいの話かな。86、87年ぐらいの。
うん、
で、あの時、ちょっと幼心に、どうなってんねんとかってね。うん、
確かに。
確かに、うん。で、ニューリーダーというには、老けてるな、っていうね。うんうん、
見た目で言うとどの人かなとかね。なんか
もう宮沢賢治さんとかもニューリーダーやなかったからね。
もうそのベテランのね。
ベテランで。で、その時に、うん、当時、新日本プロレスでも、うん、まあ、それありきやと思うんですけど、古舘一郎さんが、はい、うん、その世代闘争って言っててね、うんうん、やってたんですよ。うんうん、猪木、坂口、正斎藤のナウリーダー軍と、長州、藤波、前田の、
はい、
うん、ニューリーダー、
ニューリーダーと、ニュー
リーダー。そのニューリーダーはもうみんな若々しくてかっこよかったんですよ。
うんうんうん、
でも、ええ加減なもんやったんですよ。うんうん、そのナオリーダー軍に、はい、このニューリーダーの、うん、藤波辰巳とかより、木村健吾とかよりも、後輩の藤原義明が、うん、
はいはいはい、
老けてるっていうだけでナオリーダー入れられたりとか、そういう。
ちょっと分類の。
うん、分類の甘いね。うん、
一貫性のなさが、うん、
一貫性のない甘い世代闘争で、はい、かつ一番まだ若い、はい、ね、まだデビューして2年ぐらいの武藤敬司が、うんうん、その、ナオリーダ軍が足りひんから、ナオリーダ軍に入れられるというね、帳尻合わせで。そういう緩い、
うん。うん。
だから、あの時もだから、プロレスのニューリーダーは若いのに、みたいなのがあったんですよ。うんうん、この正解のね、うん、ニューリーダーは、うん、えらい老けてるな、みたいな。
本場はね。
うん、そうそうそうそう。だから、そういうのって、なんか好きなんですよ。
うん。うん、
なんだけれども、
うん、だけれども。
だけれども、うん、今のね、うん、この後に及んで、
この大変な時に。
この大変な時に、テレビとかでも、うんうん、その競馬の出走表みたいなね、なんか二重丸とかでやってるじゃないですか。
ああ。
本命。
評論家さんがこう評価してる。
そうそうそうそうそう、競馬のスポーツ新聞とか書いてある、ああいうね。うん、あんな感じでやってたり予想してたりするでしょ。
大穴とか。
大穴とか。いや、待てと。うん、それって、かけてんのは、うん、その国民の生命、うん、身体の安全でしょ、うん、その賭けにかけてんのは、
まあね、
そんなんやってる場合かよっていう話じゃないですか。
うん、
ほんまに。
そうね。う
ん、この後に及んで、僕はそういうの下世話な人間から、ね、そういう密室で何が行われてるとか、権力争いとかって、うん、なんかある種ドラマ性があって、うん、
まあ内閣の主犯指名につながりますからね、うん。直結しますからね。
いや、だからもうそこを、うん、いや、今はさすがにないわっていうね。で、それをなんか権力闘争、これこそ民主主義だって言ってるね。橋本さんとかのその感覚がね、うん、一般の人と乖離してるんじゃないかなっていう。もうそんなやめてくれっていう話じゃないですか、もう。
うん。
うん、でまあまあ民主的じゃない方法で選ばれるのも、
うん、
まあ一方で問題あるかもしれんけれども、選挙することなくね、その自民党内で。
うんうん、
ただ今それを、その、ね、
うん、
コロナで大変なタイミングでですよ。
うん、
嬉しそうに、ああいう政局うんぬんって言うてることの違和感っていうのは。う
ん、まあ、党内での、あれですもんね、民主 主義ですもんね。
うん、別にだから、あの、せんでもええわけじゃないですか。うん、うん。だからその、あのね、菅さんが辞めるに際して、まあ実際はこの西日本新聞に書いてあるような人事権も解散権もどうにもいかんともしがたくなって、うん、まあだから辞めはるっていうことなんですけど、だから辞めるときに、うん、まあコロナ対策に専念するために、総裁選出えへんって言うたことをまたなんかいろいろ揶揄されてるじゃないですか。
うん、
なんかね、それこそあのデーブ・スペクターさんが、うん、ネタ作りに専念するためコメディアン辞めますって言ってるようなもんや、みたいなことを。うん、ツイートして、で、それがまた、いろいろ大喜利みたいになってるんですよ。うん、本末転倒やろ、みたいなね。でも、その、この言うたことが、うん、まあ、ほんまじゃなかったとしても、この言うてること自体って、
うん、
ほんまにそうやと思うんですよね、
う
ん、その。
そうなんでしょうね。
うん。どっちが目的か言うたら、うん、今も、ね、言ったら、うん、もう切迫した、いろんな、このコロナのね、
うん
うん、危機に瀕してる、そっちを、が重要で、うん、総裁選なんていうのは、重要じゃないじゃないですか。うん、目的どっちや言うたら、うん、ねえ。
そのままのことをおっしゃってるのはおっしゃってる。
いや、だからそうなんですよ。
それで別に。
だからネタ作りに専念するためコメディアンやめますっていうのは、うん、コメディアンという、であるという目的のためにネタ作る手段じゃないですか。
うん、
だから目的手段の関係がね、うん、それで言うと、ほんまに、だから、ねえ、その、どっちかってそっちが目的でしょ。国民の生命、身体守ることが目的で、
うん。
うん、総裁になることなんて目的じゃな、うん、ないはずじゃないですか、うん。でもそれが目的化してるような状況やから、うん、おかしいって感じるわけで、
うん、
それは民意と離れてるやろ。だからそれを権力闘争こそ民主主義なんていうことはおかしい話で、
うん、
って思うんですけどね。
うん、
うん。うん。まあ、ほんで、ね、まあまあ、でもテレビではそういうのをやってますわ、盛んに。はい、で、その中で、
うん、
たけしさんが、
はい、
ね、襲撃、されちゃうというね、うん、事件がありましたけれども、
はい、
でこれがあのニュースキャスター土曜日の夜やってる、
うん、
あの番組の終了後やったんですけれども、うん、でこの僕ニュースキャスターは見てなかったんですけど、うん、この中でたけしさんが菅さんが総裁選に不出馬を表明したことの流れでね、
うん
うん、で衆院選に向けてまたトラウマがあって知事とか市長選挙は野党にみんな投票して自民が敗退してるけど国政になるとどうだっていう一般の人たちは国政だと民主党の時代のあのトラウマがまだ効いてんじゃないかって感じがどうなるか分かんないけどねと指摘した。その上で国政になるとちょっとっていうか一回菅直人のあれは大失敗だったね野党あんな惨状を見ちゃうと同じダメならって感じがしちゃうそこを考えた方がいいとコメントしたと。すると安住さんが、
うん、
なるほどでは10月11月に行われる衆議院選挙の場合はたけしさんは自民党に入れるということですかと聞かれるとたけしはいや共産党ですと明かしていたと、
うん
うん、で、それを受けてね安住さんが、うん、まあそうですかなるほどなかなか日本のテレビ番組は自分がどの政党に投票するか明らかにしないというとみたいな感じで返してあって、うん、だからそこがどうも、うん、そのたけしさんが、うんその共産党に言いますというのが、どういう意図で言うてるのか、
う
ん、冗談という、
うん、
ギャグという趣旨で言うてるのか、そのね、自民党もいろいろ批判してね、らっしゃった方やから、
うん、
で、まあ民主党も問題あるって言うた流れで言っちゃうと、
うん、
ほんまにそうなんかな、みたいな。
ねえねえ、うん、
微妙な、まあ。
なんか聞いた感じでは冗談。
冗談っぽく。
ね。う
んなんですけど、
その後の、安住さんの。
その安住さんのその受けも合わせてくれると、なんか本間っぽくにもなるし、うん。で、まあ、ギャグのように扱ったら、
うん、
共産党に対して、
まあ、ね、
まあ、揶揄してるみたいな感じのも安住さんあったのか分かんないけれども、
そういう
だからそれがかえって分からなくしてて、
うんうん、うん。言った通りなのか、そうじゃないのか、うん、このまさしく表と裏のね、あれ。
そうそう。で、まあ、たけしさんとね、比べるべくもないんですけど、
はい、
こういうことって あるんですよ。その、私もね、先週の土曜日に、
はい、
この局の肝入りという、うん、TKO の木本さんの番組出ておりまして、
はい、
で、その時に同じような現象があったんですよ。その中でね、はい、もうね、すっかり秋めいてきたもんですから、
はい、
食欲の秋、
うん、
うん。食欲の秋をテーマに、
はい。
で、食欲に関する事件簿みたいな。 食に関する事件簿みたいな感じで、うんうん、あの、ヘズマ流の、ね、会計する前に魚の切り身食べて窃盗罪に問われたとか事件やったりとか、うん、なんかそういう話をしてたんですよ。うん、で、そういう法的な解説をしながら、はい、で、その中で、あの、数年前に愛知県で実際にあった事件で、うん、それは男女のカップルが、うん、まあ、あることをきっかけに、どんどん口論がエスカレートしていって、はい、で、男性がそのまあ女性の部屋を飛び出して、うん、で、もう車乗って、帰ろうとしたら、うん、その車の前に女性が立ちはだかって、おうおうおう立ちはだかったもんだから、その男性はそのまま突っ走っていって、うん、女性をボンネットの上乗せたまま100メートル走った。おうおうおうで、結果、まあ女性が落ちて、怪我をしたっていうような事件で、これもほんまに生命侵害の危険性があるから、殺人未遂罪で逮捕されたっていう事件があって、で、この、そもそも最初は口論からエスカレートしていったんですけど、その口論のきっかけっていうのが、この番組で取り上げたかな。
なんか記憶が多少あるような内容。
その、八宝菜が油っこくて嫌だったっていう。その女性が作った八宝菜が。いや、まあ結果的にね、その、うん、ね、そういう事故になっちゃったんですけど、事件になっちゃったんですけど、うん、最初のきっかけは、八宝菜が油っこくて嫌だった。いや、あの、まあ、油っこかったんでしょうね。その、まあ、男性そう感じて、油っこくて嫌だって言ったことが、きっかけでそうなったと。うんうんうん、いう、ほんで、まあ、そういう事件の解説をしてたんですよ。
はい、
解説をしてって、そしたら、その肝煎りの中で、肝煎りキッチンっていうね、あの、料理のコーナーがあるんですよ。
はいはいはい、
そこで、秋ナスの簡単麻婆っていうのをね、料理の先生が、
はい、
西村先生という方が作ってらっしゃったんですよ。で、まあ、僕はそのコーナーは、料理は木本さんが作ってらっしゃるんですけど、はい、まあ、モニターで見てて、はいはい、その後試食コーナーがあるわけですよ。その前に僕はその事件紹介してるじゃないですか。
うんうん、
じゃあ、その試食のコーナーで言うしかないじゃないですか。
ああ、まあ、不利やからね。
不利
があると。
不利があるから。
伏線があるぞ。
伏線を回収するほかないと思うじゃないですか。うんうんうん、でも、そんな間柄でもないわけですよ、その先生とね。
うんうん、
そこまで、まあ、挨拶はしますけど、うんうん、打ち解けた関係性でもまあない。うんうん、けど、確かに私のコーナーも見てはったんで。
ほうほうほう。
うん、わかるやろなと。
わかるよと。
わかるやろなと思って、うんうん、で、まあ、試食のコーナーになって、うん、まあ食べて、
は
あ、で、ちょっと苦虫を噛み潰したような顔を作って、はい、脂っこくて嫌だなって言うたら、ちょっとなんか変な空気になって、散々その前の数十分前にその話してるわけですよ。
うん、
うんそれやのに、だから、うん、まあ、僕、この番組やったら、まあ、自分でずっと喋るから、どういうこと話す人間かっていうのが、うん、まあ、定着してる部分あるかと思うんですけど、まあまあ、月1回程度しか出ないから、私の人間性も伝わってない部分あるのかな。
うん、
だからなんか、みたいな。ひどいこと、ひどいこと言うみたいな。
まさか。
まさか、そんな、みたいな。
うん。あれ生ですか？
生放送。まあ、ほんで、もうすぐに打ち消しましたけど、うん。脂っこくて、嫌だなあ、と言おうと思ってたんだけど、みたいな、まあ、ことを言って修正はしたんだけど、
お
うん。なんかですね。そう。だから、あ、こういう風になることもあんねや、と思って。
うんうんうん、表ばっかりの人やと思われるのもちょっとね、困るっていうことでしょ、それ。だから。
そうそうそうそう。うん、だから、その、うん、まあまあ僕はほんまに薄い裏でしかない。そういうことを言うぐらいの裏でしかないんですけど、うんうんうん、そこをほんまに、だから、そのたけしさんとね、全然規模がちゃいます。規模がちゃいますけど、うんうん、なんか変な、冗談が冗談じゃないかわからへんみたいな。
ああ、難しいな、それは。
形になって、
うん。
だからほんまに、そうそう。で、ね、杉作 J 太郎さんのね、うん、ボンクラ映画魂っていうね、本で、
はい、
石立哲夫さんが、
はい、
その NHK の番組で、なんか、はい、バレエショー、はい、北海道のバレエショーをね、
そうそうそう、スタジオパークからこんにちは
ですかね。スタジオパークからこんにちはですかね。うん、ね
ゲストで来られた時ですかね。
そうそうそうそう、はいはい。それ出された時に料理食べて、もう全然そんな振りも何もないんですよ。うん、ないのに、うん、しつこいなぁと顔しかめたっていう。 逸話がね、はい、あるんですよ、うんうん。で、まあ、これなんで思い出したかというと、うん、僕その、花房さんの本でね、果ての海で書評を書くのがちょっとこれ難しいかなと思って、はい、事務所にあるこのボンクラ映画魂を、ね、引っ張り出して、はい、ああ、そういや、この間こんなことあったな、とかって思って、読んでたらそれ思い出したんですけど。
あ、思い当たる節があるぞ。
いや、だからそう考えたら石立哲夫すごいぞっていう、うん、まあ話ではなくね、今回は。だから、その、で、そういう共産党に出ます、みたいなことを言って、うんうん、で、その後に、その、はい、ツルハシを持った男性に襲撃されるっていう事件が起こったんですよ。うん
はい、
で、その時に、うん、事件が一報が報じられた直後にネット上で、はい、まあ、結構な人が、その番組内での共産党うんぬんっていう発言に着目して、うん、それに対する、うんテロ行為やとか、言うてる人がいたわけですよ。それはいろんなね、政治的に、例えば、うん、そういうことを言われて、自民党側の人らが、支持者がなんかやったっていう人もいれば、逆にあれはギャグやから、揶揄された共産党の支持者がなんかしたみたいなことを、
もうそこも想像の上の仮説が、
言うてるんだけれども、まあ、考えてみたら、生放送ですよ、あれ。終わって、うん、まあそんな、ね、その後、たけしさんが、長い時間かけて、うん、多分、今日の反省会とかしないと思うんですよね。うん、ビートたけしほどになれば、うん。だから終わってすぐ出て行ったとしてね。
うん、さっそうとね。
うん。そこに、そのテレビ見てて、鶴橋持って、ね、
うん、よし行くぞ。
駆けつけて、っていうのは、この時間的感覚から考えても、うん違うやろうし、うん。
ちょっとね。
うん、ちょっと、それはちょっと考えがたいなとか思うんだけれども、うんうん、ね、そういうこと
か。なんか、うん。結びつけちゃう。
結びつけちゃう。
うん。
うん、だからその、SNS 上には、ちょっとね、うん、政治的に過ぎる人が。
ああ。なんでもそう、政治的なものと。
うん。
結びつけちゃう。
結びつけちゃう人が。うん。どうしても、やって、うん、だから、ちょっと、ほんで結局ね、何、うん、ですかね、弟子入りを志願して。
だけど、うん、なんかもう、無視されたような、うん、
ことで恨み持って、みたいなことを享受してる40歳男性っていうような。
ふうには、う
ん。だから、そこの供述も、ちょっと辻褄が合わんくて、うんうんうん、なんか疑問してるみたいな報道もあったんですけど、うんうん、その事件が起こった時に、その動機を、うん、まあ、例えばね、
はい、
僕と長谷川くんがその時に、はい、なんか飲みながらね、うん、スマホいじって、うわ、こんなんあってんや、みたいなんで、うんうんうん、これってこうちゃうとかって、うん、そこの酒場で話す話と、うん、それを対外的に、例えば実名の SNS でそういうことを言うとかっていうのは、またこれ、うん、この、ここにだいぶ距離があるじゃないですか。
またね、そこも。うん。
うん
うんスマホなりパソコンなりでね、入力するまで。
入力するまでに、そこにちょっと、うん、大丈夫かっていうようなね。
そこがね、
うん。そこがちょっと、うん、だからちょっと、その政治的に過ぎるっていうのも。
過ぎるね。
うん、だからその、ね、いろいろ、やっぱり意思表明できるのはいいことやし、した方がいい、いいし、うん、ちゃんと、ね、うん、まあ、それは当然民主主義の世の中ですから、うん、ね、いろいろ考えることは大事だけれども、うん、ちょっとなんか、過ぎる人がいるんですよね。
かえって対立をこう、深める
ような。そうそうそう。その目的の手段って言ったら、政治っていうのは、うん、その、ね、国民が幸せに楽しく暮らすためにの手段みたいな。ことじゃないですか、うん、そこのだから手段がまた目的化してる、うんうんうん、人もね、うん、いるから、うん、だからそこっていうのはなかなかその、うん、考えることは大事だけれども、うんうん、距離感っていうかね、
そうですね、
うん、大事かなと思うんですけども、はい、ちょっと隅田隆平のハマグリ御門の編令和3年9月8日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。